お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから御箇所の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は御箇所3章5節から11節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
御箇所3章の学びをしていますが、3章の5節。預言者たちについて主はこうおせられる。彼らは私の民を惑わせ、歯で噛む者があれば平和があるようにと叫ぶが、彼らの口に何も与えない者には聖戦を宣言する。偽預言者たちは獰猛な獣、あるいは先の分かれた舌と毒のある牙を持つ蛇のようでした。実際のところ彼らは獣や蛇よりも悪かったのです。なぜなら彼らは人々を慰めるために滑らかな言葉を使い、彼らに平和が訪れるのだと嘘の保証をしていたからです。人間には自分たちの手段で世界に平和をもたらすことはできないという事実があるのですから、平和を達成しようとする役に立たない人間の努力には警戒すべきです。ただ平和を欲しがること、平和が来ると何度も繰り返して言うこと、また平和のために投票することでは平和はやってくることはありません。ミカはもう一度これが表面的な問題ではないということを明確にしています。それは人々が平和を欲しがっていないということではありません。問題は人間の心は邪悪だということなのです。ミカと同時代の人であるイザヤは人間の邪悪さについて次のように書いています。イザヤ書57章の21節。悪者どもには平安がないと私の神は仰せられる。事実、イザヤはこの事実を彼の預言の最後の部分で3回繰り返しています。これら3回のそれぞれの時にイザヤが述べている結論的なことは、本当の問題は人間の心の邪悪さにあるということなのです。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。私たちはこの時代に平和を得ることはできないと私が言うときには、通常善意の人々から2、3通の手紙を受け取ります。彼らは私が悲観的だということを叱る素敵な手紙を書いてきてくれます。彼らは私たちは続けてこの世に平和をもたらす努力をすべきであると主張します。彼らは純粋にそう思っているし、彼らの議論は善意に聞こえますが、人間が自分の方法で平和を作り出すことができるというのは、世間に広まっている教えの中でも最も誤った教えの一つです。私も他のすべての人たちと同じように平和を求めるものですが、でも私は神様のやり方で取り組みたいと思います。何よりもまず一人一人が神様の平和とは何であるかを知らなければなりません。ではそれはどのようにして知ることができるのでしょうか。ローマ人への手紙5章の1節でパウロはこのように述べています。 ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。あなたがまず神様との平和を持つまでは、自分の仲間との平和を持つことは不可能です。人間の心は信頼することはできません。それは絶望的に陰険なのです。エレミアはエレミア書17章の9節で次のように述べています。人の心は何よりも陰険で、それは治らない。誰がそれを知ることができよう。私たちは自分がどれほど悪いものであるかが分かっていないのです。私たちは地上のどの被造物よりも低く落ちることがあり得ます。人類が動物から進化したのではないことの証拠の一つは、人間は動物たちよりも低いところに堕落することができるということです。動物たちは出て行って酔っ払ったり、自分の配偶者を叩いたり、自分たちの子孫を虐待したりすることはありません。ですから人類は自分たちの世界に平和をもたらすことができるようになるその前に、自分たちの心の中に神様の平和を持たなくてはならないのです。ミカの時代、北のアッシリアが今にも彼らに襲いかかろうとしているというのに、偽預言者たちは平和を預言していました。私たちの時代、世界の特定の地域で人々を平和のテーブルに座らせ、彼らの違いを戦争なしに解決しようという努力がなされています。それでも記録されている約6000年の歴史にわたって、人類は戦争をしてきました。そして今も戦っています。国が国に対して、部族が部族に対して、家族が家族に対して、そして個人が個人に対して戦っているのです。なぜ私たちはこのようなことをしてしまうのでしょうか。どちらの側にとっても有利ではないことは分かっています。それでも私たちが戦うのは、私たちが神様と不和になり、神様に対して反抗しているからなのです。私たちは本当の問題に直面しようとしませんが、平和を予測する偽預言者の滑らかな言葉には耳を傾けます。彼らがこのようなことをしているので、神様は彼らの上に災難が来ることを宣告されます。ミカ書3章の6節。それゆえ夜になっても、あなた方には幻がなく、暗闇になっても、あなた方には占いがない。太陽も預言者たちの上に沈み、昼も彼らの上で暗くなる。それゆえ夜になってもとありますが、英語訳は、それゆえ夜があなた方の上に下りと訳されています。他の預言者たちの書の中にも見られるように、暗闇はいつも裁きを語っています。暗闇は次のような二つの違う方法で裁きを語るのです。一つは、違反者の罰に神様が直接介入されること。そしてもう一つは、新しい啓示を人間に下さらないという神様の沈黙です。ここには、あなた方には幻がなくと書かれていますが、つまり神様はあなたに新しい真理を何も明らかにして下さらないのです。暗闇になってもと書かれていますが、彼らの上に来ようとしている裁きは暗闇と呼ばれています。そこには神様の御言葉からの光が全くありません。予言が止むのです。新約聖書の中では、第一コリント人への手紙13章の8節で、使徒パウロがこのことに言及しています。そこにはこのように書かれています。 愛は決して耐えることがありません。予言の賜物ならば廃れます。廃れるというギリシャ語は、エクピプトウという言葉で、減る、あるいは衰えるという意味があります。予言は二つの別々の方法で廃れます。一つはその予言が成就されずに廃れます。そして二つ目は、神様がもはや何も新しいことを明らかにされなくなることで廃れます。旧約聖書と新約聖書の間には、神様が沈黙されたおよそ400年の中断期がありました。しかし最後の予言であったマラキは、太陽は再び昇ると予言しました。マラキ4章の2節。しかし私の名を恐れるあなた方には、義の太陽が昇り、その翼には癒しがある。もし夜が来たのでなかったなら、マラキは太陽が昇るという予言をすることはなかったはずです。そして確かに夜が来ました。イスラエルの民はキリストが来られるまで400年という長い夜に入りました。マラキが述べているのはそれと同じ描写です。マギー博士は現代のアメリカについて次のように述べています。アメリカ合衆国はイスラエルがマラキの時代に入っていったのと同じ立場に入っていっています。とても教養のある歴史家たちにとって最初にアメリカに来て定住した人々、辺境で凝り固まった人々と特徴づけるのは簡単なことです。確かに彼らは不完全な人間でしたが、クリスチャンではなかった人々でさえも、神様の御言葉の知識と神様の御言葉に対する畏敬の念を持っていました。ハーバード大学もイェール大学も、この国の人々が神様の御言葉に関して無知の暗闇にとどまることがないように、牧師を訓練するために創設されたのです。まあ言わせていただきますが、これらの大学の光は消えてしまいました。この国の偉大な教育の中心であり、偉大な光となるべきであった、まさにその場所が、もうずっと前に神様に背を向けてしまいました。今日私たちの上には夜があります。様々な大学で、この国で過去最悪の暴動のいくつかが起こっています。大学がまさに暗闇の温床となってきているのです。悪魔礼拝が始まったのも、悪魔礼拝が普及したのも大学においてです。私は今、サタン礼拝に関わり、オカルトにふけっているある教授のことについて語っている新聞の切り抜きを持っています。私には、私たちが啓示の太陽が沈んでしまった時期に生きているように思います。私が啓示の話をするとき、私は神様の御言葉の啓蒙について話しているのです。神様の御言葉からの光を与えなければならない、まさしくその中心地が、もう光を与えることがなくなってしまっています。事実、人々は神様を拒否し、神様に自分たちの背を向け、オカルトに走っていっています。ミカが、それゆえ夜になっても、あなた方には幻がなく、暗闇になっても、あなた方には占いがない。太陽も預言者たちの上に沈み、昼も彼らの上で暗くなるというとき、彼はそのことについて話しているのです。ミカ書3章の7節。先見者たちは恥を見、占い師たちは恥ずかしめを受ける。彼らは皆、口ひげを覆う。神の答えがないからだ。 あまりにもひどい暗闇があるので、彼ら偽預言者たちは自分たちの預言が実現しないという事実のために自分たち自身を愚かにするとミカは言っているのです。これはアハブ王も発見したことでした。すべての偽預言者たちはアハブに戦いに行くように語りました。しかし神の人であったたった一人の預言者だけが、もしアハブが戦争に行くなら、彼は帰ってくることなく殺されてしまうと語りました。その真の預言者はミカヤでした。アハブが彼に耳を傾けなかったのは残念なことでした。なぜなら結局アハブは戦争に行き、ミカヤが言った通りに殺されてしまったからです。そのことが第一列王記22章の1節から28節に詳しく書かれています。真の預言者は人の顔色を伺うことをせず、神様からの御言葉をそのまま語ります。彼らは真実を語るのです。教会の中の罪を覆い隠そうとすることは何の役にも立ちません。非難すべき振る舞いに関わりながら、自分たちはクリスチャンであると見せかけておいて繁栄している宗教的なリーダーのことを耳にするのは実に残念なことです。私たちはもう一度ヘブル人への手紙12章の6節を読む必要があると思います。そこには次のように書かれています。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。それは私たちに嫡出の子ではないところの初出の子になってほしくはないからなのです。つまり主は私たちをこのように言われているのです。私はあなたを懲らしめ訓練する。それはあなたが私の子であることをあなたが知り、そして世が知るためなのだ。残念ながら教会の中には、教会員でありながら本当の神様の子供ではない人たちがいるのではないでしょうか。もしかしたらあなたは次のように言うかもしれません。私は教会の羊ですよ。私は教会学校の先生です。私は教会のリーダーです。私は説教者です。しかし自分の肩書きの下に次のような本当の自分の霊的な状態を書き込む必要があるのではないでしょうか。私は本当の神様の子供ではないのです。私は本当は神聖していません。私は本当には主イエス・キリストを自分の個人的な救い主として知ってはいません。私は主を愛してはいません。私は主に仕えることを求めてはいません。私は神様の御言葉には全く興味はありません。ミカの時代、偽預言者たちは人々を慰めるために滑らかな言葉を語っていました。人々は自分たちに都合の良いことを聞きたくて耳がムズムズしていました。ですから偽預言者たちは彼らが聞きたいと願っていることを言うことで彼らの耳をくすぐっていたのです。そして彼らは贅沢に暮らしており、不道徳のレベルは恐ろしいものでした。ミカ書3章の8節。しかし私は力と主の霊と公義と勇気とに満ち、ヤコブにはその背きの罪を、イスラエルにはその罪を告げよう。人々が憎むメッセージを届ける人気のない説教者になるにはガッツがいります。それでもミカは、私は神様の御霊が私を導いておられることを知っているということができました。 そのような立場と確信を持つことができるのは素晴らしいことです。これまで彼は北王国イスラエルに語りかけてきましたが、でも今は南王国の預言者たち、司長たち、祭司たちをひとまとめにして、彼はそのすべての者たちの上に裁きを宣言します。ミカ書3章の9節。これを聞け、ヤコブの家の頭たち、イスラエルの家の首領たち、あなた方は公義を忌み嫌い、あらゆる正しいことを曲げている。彼は、私に耳を傾けなさい。あなた方に言うことがあると言います。それからミカは、彼らの罪の詳細を語ります。ミカ書三章の十節から十一節。血を流してシオンを建て、不正を行ってエルサレムを建てている。その頭たちは賄賂を取って裁き、その祭司たちは代金を取って教え、その預言者たちは金を取って占いをする。しかもなお彼らは主に寄りかかって、主は私たちの中におられるではないか。災いは私たちの上にかかってこないという。その頭たちは賄賂を取って裁き、その祭司たちは代金を取って教え、その預言者たちは金を取って占いをすると書かれています。彼らすべてに共通していることは何でしょうか。それは強欲または貪欲です。貪欲は最悪の偶像礼拝だったのです。頭たちは賄賂のために裁いていました。祭司たちは代金のために教えていました。そして預言者たちは金のために占いをしていました。彼らすべては自分のためにそこから何を得ることができるか感情づくだったのです。彼らは神様のことを考慮していなかったし、人々のことも考慮してはいませんでした。彼らは進んで人々を踏みつけて歩いていたのです。ですから次のような告発がされたのも不思議ではありません。あなた方は自分たちの貪欲と金への執着によって人食い人種のように彼らを食い尽くしている。一般的であっても宗教的であっても国のリーダーたちが邪悪であるとき、どんな形の政府もうまくいくことはありません。それが現代の私たちに対するミカのメッセージです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は預言者たちの罪というテーマで、ミカ書三章五節から十一節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。